小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まで3回にわたって去年9月に福岡で開催された宇多先生の講演会の模様をご紹介しました、
うん、そう、面白かったね。
そうですよね、うん、飲み食いを語るメルフェンということで、
そう、ね、着眼もいいですよね。
そうですよね、うん、
飲み食いってのも必ず人間はするわけだから、はい、当然のことながらいろんな話題になるわけよね。
そうですよね、う
ん、それをいろんな角度から捉えててね、はい、なかなか面白かったね、
はい、うん、では先生、今日のテーマを教えてください、
うん、あのね、ちょっと久しぶりなんだけど、チェコの昔話をね聞いてもらおうと思うのね、
はい、
山番の兄弟、山の番人ね、はい、山番の兄弟という男の息子たちの話ですけどね。貧しい小作人がいた。早くからやもめだったが、息子が2人あってどちらも山番をしていた。2人は大きくなると世の中へ出たいと言い出した。父親はもう年を取って、今一歩で墓場に足が届きそうなほどだったので、二人の息子にこう言った。息子たちよ、わしはもう長くはこの世にいないだろう。お前たちが達者で生きていることだけでも書いて知らせてくれるように。ところが息子たちがまだ出ていかないうちに、この父はぽっくり死んでしまった。そこで葬式を済ませてからようやく出発することになった。ある深い室に差し掛かると一頭のイノシシが目に留まった。イノシシは2匹の子を連れていた。待て待て、俺が撃ってやるとフランティックが言った。だから息子の一人ね、フランティック。鉄砲を構えて狙いを定めると、その父のイノシシが前足を合わせていった。お若い方、撃たないでくれ。この息子をあげるから、いつか役に立つこともあるぜ。二人の兄弟は一匹ずつイノシシの子を従えて進んだ。しばらく行くとメスの狼がいた。これも2匹の子を連れていた。フランティックが打ち倒そうと引き金に手をかけると、母狼は前足を合わせた。お若い方、撃たないでください。ここに狼の子が2匹いるから、1匹ずつ2人にあげる。いつか役に立つこともあるでしょう。また歩き出した。二人の子狼もすぐ後ろについてきた。何歩も進まないうちに一頭のライオンが行く手を遮った。このライオンも2匹の子を連れていた。兄弟は急いで鉄砲を下ろした。しかしライオンは、2匹の子供のライオンをあげるから撃たないでくれと頼んだ。いつか役に立つこともあるだろう。これで一人が3匹ずつのこの動物を持つことになった。獣の子らは家畜のようにおとなしく可愛らしくついて歩いてきた。森を出外れたところで二人の兄弟は別れ、一人はあっちへ行き、一人はこっちへ行った。ただしちょうど1年後にまた会うことに約束して、しばらくするとどちらも互いに見えなくなった。兄弟のうちのフランティックはある王様の都に入った。都はどこもかしこも黒い布で覆われていた。一休みしようと一軒の宿へ行き、おい主人、何か食べるものをくれと言った。年寄りの主人は帽子を脱ぎ、すぐにあり合わせのものを持ってきた。野菜付きの焼肉に手製のチーズ、また大したものはない。フランティックはそれを少しずつ食べては獣らにも投げてやった。いい加減食べたり飲んだりした後、主人に尋ねた。この町には何か不幸でもあったのかい？あったの、何のって、あんた、竜が出たんだよ。恐ろしい大きな竜だがね、毎日毎日生娘を一人ずつ朝飯に出させて、もう娘は王様の姫君しか残っていないのさ。それで今お触れが出て、誰かこの竜を退治して姫を助けてくれるものがあったら、そのものに姫をくださると、そういうお触れが出たんだ。そうよ、正真正銘の妻としてな。その上半分王様にして、王様が亡くなったら本当の国王様にするんだとさ。フランティックは考えた。そうか、一つやってみようか。 夜が明けると町の人たちは姫君を馬に乗せて連れ出した。問題の竜は早くも町外れの岩に登って待ち構えている。スワとフランティックは3匹の家来の動物を引き連れて駆けつけた。竜は日向に寝そべってピクリとも動かない。小さな獣らが匂いを嗅ぎつけてたちまち襲いかかった。吠え立てうなり竜の尻尾も用をなさなかった。そこをフランティックが飛びかかって山刀で殻を裂いた。ここが竜の一番弱いところである。腹綿がはみ出してくるのを次々と手早くそこらの木に巻きつける。竜はパチパチと八方へのたうち回って続々と腹綿を出しとうとう心臓まで出して死んでしまった。フランティックもその後はまともに立っていられないほどだったが、これは怪物の毒をかぶったからだった。姫君がフランティックの頭を自分の膝に乗せ丁寧に汚れを取ってやった。それから自分の名の入った指輪を外してめでたい婚約の印にフランティックの指にはめ、隅々に花模様のある白い絹のハンカチをポケットに刺してやった。フランティックはやがて元気を取り戻し姫に言った。大切な人よ、俺は行かなければならない。1年経ったら戻ってくる。兄弟と会うことになっているのを思い出してこう言ったのだが、姫は話さなかった。ダメよダメよ、どこにも行かない、ここにいてください。フランティックは行くに行かれず、そして結婚式となった。しかし新しい王様の若い血はやがて騒ぎ出し、狩りに行くと言い始めた。姫はムキになって止めた。あの森は恐ろしいところで誰一人無事に戻ったことがないんだと。それでも行かなければならん。そんな森なら兄弟が迷い込んでいるかもしれない。フランティックはあくまで言い張った。今は歴史とした若い王様であったから。こうして若い妃のいさめも聞かず城を後にして森に入っていった。奥へ奥へと入っていくと突然一頭のノロシカのオスが前を横切った。撃つぞ撃つぞと後を追い狙いをつけたが撃つことができなかった。ノロシカはそれとなく岩山の上まで誘っていった。冬場のことで辺りはすでに暗かった。仕方がない、このまま朝を待つしかないだろうとフランティックは思った。ふと見ると下の方に小さな火が目についた。閉めた、あそこへ行って温まろうと岩に尻をつけて滑り降り、火のそばに座って体を温めた。3匹のお供の動物たちも辺りに座った。こうして温まっているとどこからともなく一人の年老いた女が忍び込んできた。ガタガタ身を震わせている。旦那寒いよ寒いよ。じゃあ温まるがいい。旦那この子らが怖いよ。怖がることはない。そんなら鞭で打ってもいいかいと言って女は前掛けから鞭を引き抜いて3匹の獣ばかりかフランティックまでもバンバンと打った。するとたちまち皆石になってしまった。若い王妃は待っても待っても王様が帰らないのでとうとう泣き出した。どうしようどうしよう、きっとどこかへ登ったんだ、もう戻ってこないんだ、こうなることは分かっていたのに。ちょうど1年が経った。ペーピックは去年別れた道に来てみたが兄弟の姿はなかった。ペーピックっていうのはフランティックのもう一人の兄弟ね。兄弟の姿はなかった。はてどこかで山番の手伝いでもしているのかな。そうとしか思えないな。ペーピックはそう思ってさっさとその場を立ち去り、いつの間にか兄弟のいる宮殿に近づいた。若い王女は夫が森から出たらどこでもすぐに分かるように塔に上がって見張っていた。ところがどうだ、喜びが余って飛び降りなかったのが不思議なくらいだ。確かに一人の男がやってきた。3匹の動物のお供もついているし間違いない。大急ぎで4頭の馬を馬車につけ迎えに走り、そそくさと車に乗せて帰ってきた。ペーピックは十分に腹ごしらえをし体を休め、夜王妃と寝床に入ると2人の間に剣を横たえた。1年は触れないでいよう。王妃は合点がいかなかった。前にはよくて今はいけないとは何だろう。 何があったのだろう。しかし何も言わなかった。ペーピクは朝になると狩りの身支度をした。今度もキサキは、あの黒い森は恐ろしいところだからどうか行かないでくれと頼んだ。ペーピクはしかし、だからこそ行くんだ。ひょっとしたらあの森のどっかに兄弟が迷い込んでいるのかもしれない。何とかして助け出してやらなくてはと言った。そして出て行った。森に入ると突然オスのノロシカが現れて荒々しく走り出した。ペーピクは素早く引き金に手をかけたが、やはり撃つことができなかった。追い回しているうちに早くも日が暮れ、気がつくと岩山の上に来ていた。それ以上はどうにもならず、見ると下の方にパチパチ火が燃えていた。寒いので火の方へと尻をつけて滑り降りた。両手を火にかざしてこすりながら辺りを見回した。やたらに石が転がっている。この石は獣の形をしている。あれ、兄弟にそっくりだと思って頭をかしげていると、不意に一人の年取った女がそこに現れた。ガタガタ震え、今にも泣きそうな声で、おお、寒い寒いと言った。なら当たればいい。だってその子供の動物たちが怖いよ。何ちっとも怖くない。そんなら鞭で叩いていいかい。待て、俺がやる。お前なんぞに叩かせてたまるかと。ペーピクは女の鞭をひったくり、女をバンバン打ち始めたので、女はたまりかね、やめてくれやめてくれとメス豚のように悲鳴を上げた。やめてくれ、みんな生かして返すからと。あの石の下に薬の壺があるから、ちょっと石をどけてくれ。自分でどけろこのババアめ。女は仕方なく自分で行って薬の壺を取り出し、少しずつおのおのの石の鼻の下に塗りつけた。すると途端に石は生き返った。しかしペーピクは皮の鞭を握りしめ、さあその薬をよこせと腰が曲がるほど女をビシビシ打った。女は跳ねて逃げ回ったが、やめてもらえないのでとうとう薬を渡し、ペーピクはそれをポケットにしまった。そして女には見向きもせず、みんなを連れて木戸に着いた。森を出たところでペーピクが言った。ところでフランティック、俺はお前さんの奥さんと寝たのだが。途端にフランティックはカッとなり、物も言わずにペーピクの頭に剣を振り下ろした。そして倒れた兄弟をそのままに宮殿に帰った。その夜夫婦は寝床に入り、さてフランティックがことを始めようとすると、キサキがこう言った。急にまたどうしたの。一難は手も触れないとあれほど言っておきながら、フランティックは飛び上がった。しまった、罪もない兄弟を殺してしまったんだ。そして頭を抱え、見るも恐ろしいありさまだったが、やがてあの薬のことを思い出し、大急ぎで駆けつけて弟の鼻の下に塗りつけた。そしてペーピックはすぐに息を吹き返した。ようやく二人は連れ立ってお城に取って返し、フランティックがキサキに、どっちが夫か見分けてみよと言った。それほど二人はよく似ていたのだ。いいわ、でもそれには宴会をしなくちゃ。盛大な宴会が催された。キサキは正面に三つの椅子を横に並べさせ、自分が真ん中の椅子に座って、両隣の椅子にはそれぞれ自分の花嫁衣装を広げてかけた。さあどうぞ、お二人ともこちらへ。二人は言った。そしてペーピクは衣装をそっと脇へ押しやって、何もない椅子に腰を下ろした。一方フランティックはこれに反して、無造作に婚礼衣装の上にかけてしまった。キサキはたちまちその首に泣きついた。そして、あなたが私の旦那様よ、と言った。災いはすべて過ぎ去った。そしてみんな死ぬまで幸せに暮らした。カゴの水こぼれて段の上、もうごめんだよカゴの中っていう、この最後はね、はい、いわゆる結末句ってやつなんですよ。日本で言えばドット払いとかつって昔話終わるでしょ、
はい、
あれと同じ役でね、カゴの水こぼれて段の上、もうごめんだよカゴの中。分かったような分からないような言葉だね。
そうです ね、 ね、
こういうね謎のような言葉言ってお話終わるのよくあるんですよ。
へー、
うん、でヨーロッパでよく好かれるのはね、 みんな死ぬまで幸せに暮らしたってでしょ、
はい、
で死んでいなければまだ生きているでしょうなんて終わるのね。そういう結末
ちょっと笑ってしまうような結末、
うん、その一つですね。
でもそれにしても、うん、
すごい話でしょ。
結構衝撃的な
衝撃的な話これ ね、 でもヨーロッパで有名な話なんですよ。二人のね全く似てる兄弟、男の兄弟がいてね、
はい、
それで一人が先に行ってで、まあ、ある女と結婚するんだけど、それで冒険に出かけてね、妻は行くなっていうのに行っちゃうのね、
はい、
それで命を落とすんですよ。で全くそのことを知らないもう一人の兄弟が来て、
はい、
それで同じことをやるわけね。その時に彼はその兄の妻が自分のことを兄だと思ってるなってことを感じるわけね、
はい、
なもんだから寝床の前に寝てね、よくあるのは刀を置くのね、抜き身の刀を置くんです。これあの純血の刀って有名なモチーフなんですけどね。それで兄貴を助けていくんですよ、
はい、
で助けられた方の兄貴はだけどそれを知らないでね、嫉妬して弟の首を切るの ね、
ね、
だけどそれが最後に分かってで後悔してまた何かやるとポンと生き返るというね、すごいドラマティックな話、
ね、生き返ってくれたからよかったですけど ね、
そ う、 よかったけどね、そうよ、有名なモチーフなんですこれ。
ちなみにそのペイピックはその会った女が魔女か何かっていうのは分かったってことですか、
う
ん、
分かってないでしょうね、
でも無知でね、
そう無知
で叩いたっていうことですよね。
そうそうそう、だからその時それが自分の兄を殺した女だとは気がつかないんだよね。ただ要するに自分の身に危険があったんで倒した。
へ
え、したらそれが兄をやったやつだったって分かったっていうね、
はあ、
すごいドラマティックな話よね。
そうですね、うん、聞き入ってしまいました、
はい、まあ大人向けの話だけどねこれはもちろん ね、
そうですね、
で長いしね、これあのなかなか子供には語らないような話だと思うけど、でもねヨーロッパの話としては有名な話ですこれ。
へ、
うん、これ今のはねチェコの版ですけどね、もちろんあの、はい、同じような話でドイツにもあるんですけどね、同じもあるんだけどこれはチェコの話ね今のはね。
へ、
うん、
今日はチェコの昔話で山版の兄弟をご紹介していただきました、
うん、そう凄まじい話ね。
そうですね、なかなか先が読めな い、
読めない話、
はい、お話でしたね、
うんうん、面白い。
やっぱり日本とはまたね全然違う展開がありますよね。
違いますね本当出来事も違うしね、
はい、
う
ん、では先生来週のテーマを教えてください、
うん、あのね来週はお隣の国のポーランドね、
はい、
ポーランドの話をいくつか聞いてもらおうかなと思ってます。
わかります、はい、楽しみにしています、
はい、どうぞ。
先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。